下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田彩です。この番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒラルキーの下の方にいる久保田彩と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
おはこんばんちは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
どうしたの？
ちょっとオーバーザサン好きだなって思ってて最近。
お
ー、はい、おはこんばんちはっていうのをね、おはようございますので入ってるのがちょっと発明だなっていうことで採用させていただいたのがいいなって
思う。あー、そういうこと？
そうそうそうそうそう。
あ、それをパクったってことね。
そうです、まあ、リスペクトを込めてね。
リスペクト、
そう
リスペクトっていや済む問題ありますけど、ね、
まあね、こんにちはこんばんはより効率がいいじゃないですか、文字数が。
我らがジェーン・スー&ホリー・ミカさんの、
うん、そうなんです、めっちゃ好きなんですけど、まあ別にいいんですけど。
好きな回は、好きな回、
好きな回、そうですね、最近だとなんか、互助会員の皆さんに、英語で手紙を書いてくるみたいなやつ。
はいはい。
それをスーさんが読んでるやつがすごい面白かったですね。うん、なんだっけ、宮古島のなんか旅行を、
ね、はいはいはい、
に応募するみたいなやつで、そう。あの回とかすごい面白かったし。いや、もう、堀井さんが天然すぎて楽しいですよね。
堀井さんね、
天然な面白さというか、素で、
ね。素敵な方です。
本当素敵ですよね。はい、そうそうそうそう。だから、羨ましいです、久保田さん一緒にお仕事してるの。
いや、とんでもない。もう、ありがたいお話です。
まあそうですね。まあそんなこんなでなんですけれども、はい、今度ですね、3月11日ですね、このまあ週明けて月曜日になるんですけれども、はいはい、日本時間の朝7時からですね、まあアカデミー賞が行われます。
なんと、東大の合格発表の翌日にあるわけですね。
そうですね。
これは。
ありがとうございます。だから、
一応皆さんに下張り、はい、下張りリスナーじゃないですね、
スタッフ
の皆さんに、
うん、皆さんにね、
一応こう3月から3月2週目のね、
はい、
週末、
はい、
週明けのスケジュールをお伝えしますと、
はい
3月9日がなんと R1 グランプリがあります。
お
R1 グランプリ決勝、
はい、
で、
うん、
翌3月10日が東京大学、合格発表あります、
はい、
なので
これ、ね、
ぜひね、
いや、もう刷り込まれちゃってるんですよね、もうこの3月10日っていう
ね、
日にちがね、
やっぱりね、メモリアルなので、ぜひね、
そう、
スタッフの皆さんは、
うん、
今工事中ですけど赤門を通過して ね、受験生気分で、まあ、うん、ガチの方たくさんいるんで、
そうですね、
冷やかしやめていただきたいですけど、
あれもう胴上げとかしないんでしたっけ、なんか変わったみたいですね、
今ルールがね、でも変わったみたいですね、うん、僕の時は
ね、
もう
風物詩みたいになってましたけどね、
うんうん、受かった帝王、
いやだ、
俺5回ぐらいやって、
いやだそれ、
6回目ぐらいからアメフト部に無視されるあ、この子上げてる
って軽くうざい子ですね、それね、
そうそうそうそう、
まあ、そうですね、というので、まあ、アカデミー賞が3月11日に行われるんですけれども、
はい、
まあ、去年はですね、散々騒ぎ立てたですね、エブエブが作品賞を他受賞してたということで、
は
い、そうですね、今となって思うとね、本当ね、いろいろ言ってましたけど、
面白かったけどね、
面白いですけどね、はい、うん、非常にアメリカ特有な感じでっていうのがあるんですけども、はい、まあそうなんですよ、そのね、テレビ放送、まあ、日本だとワウワウでしか見れないんであれなんですけれども、まあアメリカだと全米局 ABC で、
はい、
放送されて、で、まあ、実はなんか毎年ちょっと視聴率がね、あんまり良くなかったりとか芳しくないとか、いろいろそういうニュースが出たりするんですけれども、まあ、そういうテレビ放送がなされてますと。だいたいこの時期になるとアカデミー賞関連の話題、我々の方でもね、下張りでも扱ってはいるんですけれども、ちょっと今回はどうしようかなっていうので、ちょっとアングルを変えてみて、まあ、アカデミー賞 の、まあ、その起源といいますか、まあ、歴史の部分、
はい、
もともとどんなきっかけで出来上がっていったのかっていうのを
知らないです。
そうですよね、うん、知らないですよね、
教えてくれよ、
うん、なのでちょっとそういうところから、まあ、ちょっと意外なというか、結構思ったよりなんていうのかな、まあなんか事情があって出来上がったものなんだなっていうのが分かる感じになるかなと、はい、思われます。
ちなみにね、僕ら最近仲いいんですよ昨日も一緒に飲んで
いやいやいや、そうですね、お誘いいただいて、ね、
すごい最近だけどね、
いやいやいや、そうです、だから そうなんですよ、前回会ってから12時間ぐらいしか経ってないみたいな。
そう、12時間後に会ってるから、
15時間ぐらいしか経ってないみたいな感じの、
もう付き合ってるぐらいのレベル感ですからね。はい、
はい、というわけで行ってみたいですね、
はいはい、というか行ってみたいです
ね。ここのパパ
のディレクターからもう早く行けっていうので、
そうですね、
見たいし行って俺のところ読んでしまう。
そう、
こというわけで行ってみたいですねっていう。
このパスをね、最後であのゴール前でもパスをちゃんと横に出すみたいな感じ。
オフサイド。
そうですね。
オフサイド、ディレイチェックが入ります。ディレイしないでオフサイドで分かるやつです。はい、はい、というわけで行ってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで、
はい、
アカデミー賞
の話ね、
はい、
あのもういろいろこすってんじゃないかってね思われている我々の中でのアカデミー賞の取り扱いなんですけれども、
はい、
今回はちょっと違った切り口ということで、
はい、
まあ、歴史の部分、
はい、
起源の部分をですねちょっと主に、扱っていきつつ、
はい、
まあ、この中のね、第1回アカデミー賞以降の、まあ、その流れとか、いろいろ話していきたいなというふうに思ってます、はい。でこれは、まあ、一番最初の部分を、まあ、話すとですね、まあ、まずは第1回アカデミー賞っていうのが、これ出来上がったのは、1929年にその賞が始まったと。
あれですね、はい、テレビとかのあれに合わせてなのかな。テレビとか、
テレビはでも
映画か。
そうですね、テレビは多分もうちょい後で1950年代なんですけれども、まあ、ラジオのはちょっと出来上がった後、
25ですね、
うん、
はい、
あ、そうですね、はい、なので29年にできたっていうので、今回96回目なんですよ。だあと4年ぐらいで4年か5年かで、うん、100周年を迎えるということになりますね、
はい
はい、なのでそういう節目に近づいているんですけれども、まあ、前回も話した、科学技術賞もあるよっていう話もね、
はい、
あったんですけども、映画芸術科学アカデミー、ザ・アカデミー・オブ・モーション・アーツ・ピッ、モーション・ピクチャー、モーション・ピクチャー・アーツ・アンド・サイエンスっていうことで。
大丈夫か。
はい。びっくりしましたね。が、まあ、主催する賞ということで、うん、まあ、そこでね、その、アイコニックな、まあ、トロフィーを渡
す。オスカー像です。
オスカー像ね。このオスカーっていう名前は諸説あるらしいですね。
オスカープロモーションですか？
オスカープロモーションではないことは 100% 確実だと思いますね。はい、
怒られる
で。いやいやいや、逆に撮ってるかもしれないですね、うん、あのオスカープロモーションさんが、ね、
ああ、それはあるかもしれない。
それはありますね、うん、そう。でも逆では多分ないなっていうのは、はい、思われると思います。まあ、というので、まあ、そういうね賞をあげて、
はい、
で皆さんのおかげでしたとか、まあ、いろいろこうね話をして盛り上がる賞と。で気づいたらこれがですね、まあ、この100年弱の間にですね、まあ、全世界でテレビ放送されるようになってっていう感じの、
うん、
もう大イベントになってますよね。なぜか知らないけれど。
なんでですか？
なんでなんですかね。いや、なんか華やかだからなんですかね。だって、本当はね、別に賞が偉いわけでは多分ないと思うんですよ。
まあ、
だって、ノーベル賞とかも絶対偉いじゃないですか。
うん、まあでも、日本アカデミー賞とかもある
よね。日本アカデミー賞もまあそうですね。まあその、アメリカのアカデミー賞の、まあ、その系譜にはあると思うんですけれども、うん、ちょっと最近さっき噛みまくってますね、なんかね。
やっぱり、ドキドキしてんじゃない？最近、昨日あったから。
そうですね。
昨日あったから好きかもって、ちょっと勘違いしちゃってんじゃない？
これって単純接触効果みたいなやつですかね。
いやいやいや。これって濃い
みたいなね、そう、ちょっと思いました。いやいや、失礼しましたね。
困りますけどね。
いや、そうですね。はい。大谷さんがね結婚しましたけれどもね、最近。めでたい話題ですけどもね。
あれ。
何がですか？
会見。
あ、会見見ました、見ました。そう。みんながうるさいから会見開いたそうですよ。はい。みんなのことをよくわかってる。まあ、それはいいんですけれども、まあ、そのね、まあ、表向き、これ、理由がね、アメリカ映画の健全な発展を目的として、まあ、監督、俳優、スタッフを表彰し、その成果を称えるということを目的として、まあ、第1回が開催されたっていうふうに、まあ、形になってて、で、しかも、まあ、当時っていうのは、要は、じゃあ次の賞はって言ってこう今やってるような形式じゃなくて、まあ晩餐会みたいな食事会みたいなやってる中で、その中のプログラムの一つとして、それこそ最初もう15分ぐらいでもうパパパってこう全部の賞を発表して渡して、はい、おめでとうみたいな、はい、終わりですみたいな感じでやってたということだったそうです。
三四郎さんの漫才みたいな、終わりでーす
そうですね、そうっていうことだったみたいなんですよ。もう全然形も違ってて、で、いろいろやってたんですけれども、これね、実はちょっと裏事情がございましてですね、
はい、
これね、もともとその当時の1920年代のハリウッドって、すごいなんか、イメージが悪かったんですよ。
なんで？
それは、ディミアン・チャゼル監督の、あれですね、バビロン。
ああ、そうか。バビロンだって去年じゃない？
に代表されるような、で描かれている1920年代のハリウッドみたいなものに代表されているような、まあやっぱりすごくなんていうのかな、まあ華やかな、面がある裏側で、まあすごくですね、まあ闇も深いみたいな、側面が結構あったりして、まあなんかそのドラッグであったりとか、まあ、セックスであったりっていうのはまあもちろんまあそういうことはありつつなんですけれども、はいはい、まあ同性愛とか小児性愛とかそういうのも多分あったと思うんですけれども、例えば、まあ、極端な例で言うと、例えばですね、子役の人たちにですね、うん、まあちょっと元気になってもらうためにちょっとしたアッパーの薬物を服用させるみたいな、はい、こととかやってたっていう
マジ
こと。いや、それマジなんです。そうだから、なんかそれは
やばいね。
やばいんですよ。
すごい、ね、
やばいんですよ。
すごいっつうか、なんだそれ。
そう、とんでもないですよね。だなんか今だとすごくなんかね、伝説の女優として知られてる、まあ、ジュディ・ガーランドってね、オズの魔法使いとかに出てるような、まあ、女優さんなんですけれども、まあ、彼女が子役の時にそれこそそうやってなんかこれ元気になる錠剤だよっつってもらって飲まされてたみたいなことをなんか電気とかで書いてたりするような、
すごい、なんか
そう
実写版テッドみたいな、実写版じゃねえか、クマのぬいぐるみだもん、ね、テッドとかでさ、うんうん、出てくるじゃん。
あ、そうですね、うん
う
ん、
そう、今ガン決まりだからみたいな今決まってるからやっぱこう調子いいなみたいな。
そうそうそうそうそう、だからそういう、だからテンション上げるためにそういうことをさせるっていうことが実は行われてましたとか、あとはですね、まあ、女優さんとかですね、まあ、当然いろいろな奔放な関係を持つわけですから、まあ、例えば妊娠してしまいましたみたいなことがあった時に、
はい、
まあ、やっぱりそのイメージがでも大事だからみたいなことで、こう例えば強制的に堕胎をさせられるみたいなこととかですね、まあ、その中絶してくださいみたいなことで、
すごいな、いろいろ、なんじゃそりゃ。
そうなんですよ。だから結構なんかそういったこととかいろいろ、まあ、スキャンダラスなことがいろいろあって、うん、まあ、当時だからハリウッドってすごいなんか、なんかやばいとこだよねみたいに、まあ、思われてた、うん、
やばいとこだね。
やばいとこですよね、うん、そう、
完全にやばいとこ。
そうそうそうそう、まあその残りがどこまで残ってるかっていうのはね、まあだいぶ変わってきてはいると思うんですけれども、うん、でもそのイメージをですね、まあ、ある種こう払拭するっていう目的が実はあって、でこういうだから晩餐会みたいな形でその俳優とか、まあ、監督とかいろいろスタッフ頑張ってくれてる人をこう表彰する場を作ると、うん、いいんじゃないかっていうので元々企画立案されたっていうふうに言われてたりしてます。そう、あともう一個ある背景が、まあ、だからそうやってまあすごくこう奔放な状況っていうのと労働環境があんま整ってなかったみたいなこともあって、はいはいはい、だから労働者がですね、これ団結した方がええんちゃうかみたいな状態になってたわけですね、うんうん、だまだ労働組合前夜みたいな話なんですけれども、その時に、まあ、その彼らのですね、まあ、抱えている不満とかフラストレーションをまあ、ちょっと紛らわせてあげるために、うん、というか、まあ、そういったことで、まあ、その下手な、まあ、ある意味ね、労働組合とかは、こう、作られないように、だから阻止するような形で、
そうですね。そう。ブランディング&ガス抜きってこと
ですか？そういうことです。ブランディング&ガス抜きイベントが、実はアカデミー賞の、まあ、走りだったんじゃないかっていう、そう、ことを言われてたりしてるんですよね。
ある種のプレイみたいな感じなんですね。
そうなんですよ。だから今となってはなんかちょっとした権威を持ってるようななんかそんなイメージがあるんですけれども、でも実はそういう起源はですね、もうちょっとこう現実的なというか、割と大人の事情みたいなところで出来上がっていったっていう、そうなんですよ。そういう話があるんですよね、うん、そういうガス抜きイベントって他にもあるんですかね、世の中ね。
世の中あるよ、たくさん
ありますよ、
ね、会社もたくさんあると思う、ガス抜きイベント。
そうですよね、
ガス抜きイベントって上が勘違いしてる迷惑イベントもあると思うし、
ね、うん、ああそうですよね、迷惑イベントもねありますよね、
うん、なんかね、謎の
あれガス抜きのショーとかね、なんか
謎の甲子園みたいなことをやる会社とかあったりする。いやあれ本当に好きでやってる会社もあると思うんだけど、超大変らしいんだよね、あれ。
なんちゃら甲子園とかね、
みたいなのを社内でやってたり
とか、ああなるほどね、
めちゃめちゃ練習しなきゃいけないじゃん。
へえ。
でなんかこうチームワークとか言うんだけど、みんな定時退社とかあったりだけど、うん、残業した上でなんかもう9時とか10時からさ練習始めもう何もできねえよこれみたいな、それが3ヶ月続くみたいな、地獄みたいな。
いやそれはきついですね。あとはなんちゃらセレクションとかね、いろいろガス抜きショーがあると思いますけれども、はい、はいはい、まあだからね、まあ、そういうことって、でもそういうことからまあ転じてね、なんか展開していくことっていうのもあると思うんですけれども、うん、まあ、そんな感じでまあアカデミー賞っていうのはまあ始まっていって、でまあ第2回目以降はそのラジオ放送がまあ行われてっていうことで、 そうラジオで展開していくことになっていき
ました
と。
なるほど。
そうで、まあ、1930年代ですね、まあ、だからその結果をもともとその授賞式の、日の夜11時に、新聞に掲載するっていう形で結果が実は事前に共有されるっていうことが行われてたそうなんですけれども、まあ、でもこれもなんか間抜けな話なんですけど1940年にもともと観光令が敷かれてて何時以降じゃないと出しちゃダメよっていうのを、ロサンゼルスタイムス紙っていう、まあ新聞ですね、うん、それを破ってしまって夕刊で発表してしまったと夕刊で発表してしまうからだからその授賞式にもう来るときはもう結果みんな分かった状態で来てしまったっていう
それあれだね、あの告知済みドッキリみたいな、
そう
なんていうの、ある種こう本当にアカデミー賞
うん
まあ、そのキャスト向けのショーでいうと、
うん、
アカデミー賞俳優としてのパワーがあるか、
はい、
実力を見せてくれここでって知ってるわけでしょ。
そうそうそうそう、
そういうことだよね。だって
そういうことですね。
なんと、うん、助演女優賞は、
うん、
デルーンって絶対うもう受賞しないこと分かってる人も
そう
なんかこうドキドキする顔とか、
そうそうそうそう
確かなみたいな、
そうそうそうそう、
あなたですって言ってパッてスポットライト当たってええみたいな、
そう
しかもそれ順番が後になればなるほど、
うん、
芝居のこうレパートリーが、
うんうん、
絞られてく
る。いや絞られてきますね。
だからその、
あの被ったりねしちゃやっぱいけないわけ
ですよ。やっぱ主演に当たる人が一番最後であった方がいいですね、その時は。
うん、そうですね、そうそうそうそう、
主演だったらこれぐらいできるよなっていうこう選択肢がね
うん、
すごいひな壇芸人バトルワイヤルみたいな。
いや本当そうですね。そうなんですよ。だからねそんなことも起きたりして、だから結局、まあ、今ね今で知られているその封筒に結果が入って、それをまあプレゼンターの人がその場で封筒を開けて結果が分かるっていう、その形式だから変わったっていうきっかけになってます。
あれは、
うん、
今のそのやり方、
うん、
あ封筒入れてる人誰なんですかね。
あ、そうですね。それで言うと、その票の集計とかいろいろやってるのは専門の会社があって、
日本野鳥の、日本野鳥の会ですか。
野鳥の会はちょっと関わってないんですけど。
あれは手挙げない、手挙げるやつだから。
そうですね。あれです。PWC です。
え？
そう。プライスウォーターハウスクーパー社です。あれって何の会社なんですか、ね、
監査法人か。
そう、監査法人か。そうそうそうそう。彼らが、ちゃんとね、まあ、その責任を受け負って、やってたんですよ、ずっと。で、ちなみにちょっと、最近の話だと、アカデミー作品賞読み違い問題っていうのが発生したの覚えてます？
いつ？
それ2017年なんですけれども、
なんかウィル・スミスがぶん殴ったことぐらいしか
思わ
ない、
うん、あウィル・スミスがぶん殴ったのも記憶に新しいですがそれは2022年の話ですね。そうだからもう
2年前 か, 前
か、だからそれで言ったらまだ2年しか経ってないんだ、あれから、
うん、あれから
あれすごかったですよね。
すごい
ね。ちょっとだ最近ね、ちょっとね、事件が立て続けにいろいろ起きてる感じがする
んですけど。いや、今年もなんか起きる。
起きますかね。うん。うん、なんかあれですよね、多分政治的な、こうなんかデモ運動的なことが起きるんじゃないかなっていう気がしますけれども。そう。まあだからその、ララランドって発表されて、本当はムーンライトだったっていう今話があるんですけれども、そう。あれやばかったですよね。
うん、あれは
だってララランドのスタッフが一堂にねこう集まってあそこでみんな歓喜してる中でなんか様子がおかしいみたいな感じになってまあプロデューサーがでもやっぱいち早くそれを察知するんですよね。でそのプレゼンターの元に駆け寄ってでなんか袋の中見てみたら違うっていうのが分かって、で分かってからそのプロデューサーがそれをだから訂正しなきゃいけないっていう。だララランドのプロデューサーがすいません間違ってましたって言って、いやこれショーはうちらじゃないんです、ララランドじゃないんです、これはムーンライトなんですって言って、で最後その、まあ、プレゼンターの、まあ、ちょっと年寄りの方から、まあ、その紙をこう奪ってパッてこうみんなに見せるっていう、そういうドラマチックな瞬間があったんですけど
あれなんで間違えたんですか。
いやそれがねなんかね、何なんだろう、
そのおじいさんが単純に押してた
わけ。いや、なんかね、そう、その、だから、主演女優賞との取り違いなんじゃないか、みたいな話もあったりとか、するんですけど、ね、ちょっと未だにね、若干明確ではない部分もあったりとかしてっていうので。
で謎っすよね、
だから。謎っすね、そう。そもそも書いてないもの
を読んでるわけだから。
そうそうそうそうそう。
すごくないですか、それ願望じゃないですか。
そう。だから、ちょっとそれはどうなんだろう。
下から目線のハリウッド。
ないものを読んでるわけ。
そうそうそうそう。
すごくないですか。それ願望じゃないですか。
そう。だからちょっとそれはどうなんだろうなっていうね。で一方でまあその PWC もちょっとその威信が若干崩れてしまったみたいな部分があって、まあもちろんまだ続けてはいると思うんですけど。
それはなんかあれですか。なんかそのアカデミー賞で。
うん。
こうなんかドッキリを仕掛けようみたいな、そういうなんか、
いやもうでも本当ドッキリレベルなことをしますよね。
日本人のバラエティスタッフは入ってるんですか。
いや本当ですね。あの笑ってはいけないみたいなね感じのとかね、やられてるようなぐらいちょっとやばいなっていう感じでございますね。はい。まあみたいなこともありつつ、まあそのアカデミー賞っていうのは進化してきて、まあ部門とかがねもともといろいろあったんですけれども、まあ今ある部門っていうのはまあこれ23部門ありましてっていうので、このね、まあ、作品賞、監督賞、俳優賞がもろもろあって、美術撮影とかっていうのがあって、で、今度2026年からですね、キャスティング賞っていうのがまあ入ってくるということで、やっとね、キャスティングディレクターの方の悲願がまあちょっと叶うのかなっていうような形になったりしますということですね。
なるほど。まあでも、あれですね、日本でもそういうことありましたかね、昔ね。
ああ、そうですか、う
ん。ドラフト会議で。
あ、はい。
競合したドラフト指名選手、
うん、
で抽選になるじゃないですか、はい、でこう封筒に入ってるじゃないですか、
は
あ、で封を開けてくださいって言って、
うん、
開けて外れの人がよっしゃーって言って、
は
あ、あれヤクルト真中監督ですね。で真中監督がよっしゃーって言ったんだけど、それ外れだったんですよ。でその代々選手ヤクルトですって
言っちゃったんですか。
後にあれこれおかしくねっていうので、確かあれ巨人だったかな、なんかあ違うソフトバンクかな、分かんないや、あ阪神だ、
うん、
高山選手ですね、阪神の。
あ
去年戦力外になってしまいましたけど、
はい、
思い出あれも何だったんだっていう。
いや本当ですね。いやまあでもだからね、そういういろんな、だから不思議なことにね、いろんな、だからその華やかだからこそいろんな事件とか、まあ、珍事が起きる。そう、ちなみに珍事っていう字は、
はい、
椿山荘の椿っていう字でも大丈夫だそうです、はい、っていうことを初めて知りました。
そうね、あのさっきね、
そう、
誤植じゃない、誤字じゃないですかって言ったら、
そう
ディレクターがね、いえ誤字ではありません、
そう、
こうこれも正しい表現です、
こういう書き方もあるんです、
あるんだっていう ね
教えていただきました、はい、そうなんです、ありがとうございますということなんです
けどね。今年は何が起きますかね。
いや今年はね、どうなんだろうな、
今年はあれですかね、
うん、
あの2年ぶり2度目のオーダーありますかね、
うん、オーダー、まあ、まずウィル・スミスがいないですよね、多分ね、現場に
ウィル・スミスね、あの、うん、この間はフォロースルー長めのこう、
う
ん、振りの短い、
そう、テイクバック短めの、
テイクバック短いフォロースルー大きい、
そう、ね、
やっぱそのビンタ、
そうです、ね、
ビンタというか小手というか、
うん、
だから今度左から行くかもしれない。
いやそもそもしばらく出禁になってませんでした
っ
け、
なんか、
そうとかね、あると思うんですけれども、そうなんですよ。だから今年はね、いやでもね、ちょっと最近すごい思うのが、アカデミー賞がどんどんなんか世界の映画賞になろうとしてる感じがするんですよね。
世界の映画賞って感じします ね。
でもこれってもともとアメリカ映画の振興のためにまあ作られてるっていうのが一番の目的だったりするんですよ、
う
ん、でだからそういう形で、そのだからアカデミー会員も基本的にはあのアメリカの人が圧倒的に多いし、だからなんかちょっとそれと実際やろうとしてることと、その今の状況との乖離っていうのがすごくね、あの目立ってきてるなって思うんですよ、
はあは
あ、うん、だそれこそあの2015、6年ぐらいにまあオスカーはあまりにちょっとなんか白人寄りなんじゃないかみたいな話があったりとかして、でもそこからだんだんその多様性がみたいなことでだんだん、そっちの方向にね、まあ、増えていったりしてはいるんですけれども、ただそれでもね、まだちょっとそのアメリカ中心主義みたいなものが、まあ、当然なんですけど、まあ、残ってはいて、うん、でそれだからどうやってもっとグローバルにしていくのっていう課題っていうのはやっぱり引き続きあるような気がしますね。
なるほどね。
未来を考えていく上でね、そう、ま
あ、取り込んでいかなきゃいけないですね、
そう、
世界、
そう、日本以外だとアカデミー賞ってどれぐらいの権威？いや権威あります。だって放送されてますからね。やっぱりなんだかんだね、全世界の、そう、何カ国まで行くんだろうか。でも、まあ、だいぶね、
なんかその主要な国で、ね、アカデミー賞何賞とかあるじゃないですか。
ありますね。
その受賞した俳優さんあとはまあ制作スタッフチームとかって取った後、
はい、
なんか、まあ、下世話な話ですけどギャラ変わったりするんですか。
いやギャラ変わりますよ。っていうかやっぱ箔がつきますよね。
そう、箔つくんですかっていう。箔
つく、箔つきます。
箔、はい、つく。
箔つく。私アカデミー賞取ってるのよってなる。
それは態度がでかくなると
。あのそういう人もいます。
そういう人もいる？
いる。あのいました、実際そういう人は。
そう。
なんかあの
スカーレット・ヨハンソンさんな。 みたいな。
あ、そうそうそうそう。いや、でも本当そういう人って、本当そういう人っていて、なんかあの、ベン・キングズリーっていう俳優がいるんですけれども、その人あの、ナイトの称号をもらったんですよ、イギリスで。はいはい、だから、まあ、サー・ベン・キングズリーってまあ正式になったんですけど、うん、で、あの、今回のゲストは、ベン・キングズリーさんですって言ったら、サー・ベン・キングズリーですとかって自分で言って直すみたいな。うん、こと言って、うわやべえこの人マジ性格って思うんですけれども、
そう、でもそれぐらい名誉なこと、
まあ、名誉なことなんですけど、でもそれをこうね、そういう風に言われたらちょっとなんか、
まあ、確かに
剥奪したくなりましたね。
確かにそのいや僕の知ってるその称号を与えられた人って数少ないけど、例えば、
うん、
あの前の昔のマンチェスターユナイテッド全盛期の時のアレックス・ファーガソン監督はサー・アレックス・ファーガソン
なりましたよね、うんうん、
あれはね、あの媒体はさあさあってこうね、
うん、
ミドルネームみたいに使ってたけど、
そうですね、
さあそう自分で名乗るの結構強い、
ね、いや強いですよ、かなり。ね、もうさあっていうのはその人たちか福原愛ちゃんぐらいかですからね、うん、本当ね、
福原愛ちゃんね、
う
ん、
そう、
福原愛ちゃんもう週刊誌でしか見かけなくなっちゃう、
ね、もうイメージ変わっちゃいましたよね、うん、なんかね、あんなあの、まあ、卓球少女みたいな、ね、ちっちゃい時からやってきて ね、大人になって
3歳とか4歳で ね、
そう、
もうポイント取られるとすぐ泣いちゃってね、
そうそうそうそう、で気づいたらね、なんかあの結婚もして、でも結婚した後なんか台湾人の旦那さんがなんか辛いみたいなね話をして、
いろいろあってね、
いろいろあるそうですね、すごい、そう、あの同い年なんですけれども、ね、
あ、そうか、そう、それは年を取るよ、取るよな、愛ちゃんがそんななって、
そうなんですよ、僕らの世代はだからあれですよ、福原愛ちゃんとあと斉藤勇樹くんが同じ代なんですよ、
斉藤勇樹くんなんだ、
そう、だから海燕乗れないかなみたいな人、そう、
海燕世代ね、
そう、いやいやいや、まあそうなんですけれどもね、そうそうそうそう、っていうのでね、アカデミー賞の話なんですけれども、いや日本勢がこの中にねどういう風に入っていくかっていうのはやっぱ気になるところでですね、あの今年はゴジラマイナスワンがあの VFX の賞と
あ
るぐらい入ってるんですけれども、
あれはもう
これ多分ね取ると思うんですよね、 VFX 賞多分、
まあ僕見ましたけど、
うん、
すげえ良かったっす、
あ、まあ、そうですよね、 あのゴジラが神々しいみたいな話をこうされて
た、あ、そんな話してましたかね、
そうそうそうそうそうそう、
はい、
だまあそれは多分取るんだろうなっていうところと、でもやっぱりあの今の流れだとそのだから世界の賞になっていくっていう意味 で外国語映画賞っていうものがなんか どれだけこうなんていうのかな、妥当なのか、そもそも外国語映画賞っておかしくないみたいな、世界の賞を名乗るんだ
ったらアメリカにとってってことですね、
そうそうそうそうそう、
だそうしたらさ、その賞が増えるんじゃない、その
うん、
アジアパシフィック部門とか分かんないけど、
あ、そうだね、確かにそういう風に分かれる可能性も全然ありますよね、うん、あ、パーフェクトデイズ、パーフェクトデイズノミネートされてましたっけ、そうですよね、確か、
あー、ノミネートされてたような気がするな、見てない、
あ、見てないですか、あの東京のねトイレ清掃のあのおじちゃんの役所広司さんの、
そう、役所広司さん出てるっていう、
でもビムベンダースっていうね素晴らしいあのドイツの映画監督、ベルリン天使の歌とかパリテキサスとかを作ってる監督が、まあ、あの監督してる、え、これって日本代表になるんですかね、
じゃないです、
ね、日本で代表か、そうかそうかそうか、
国際長編映画賞の
み、あ、そうかそうかそうか、そうですね、そうですね、だからまあ、これもまあ国際長編、あ、だから名前が変わったんですよ、だから外国語映画賞じゃないんですよ、そう、だからそもそもいや外国語映画賞っておかしくないっていう話になって、多分今だからインターナショナルフィーチャーフィルムの、そう、ショーっていう風になってるんですよね、うんうん、だってだから例えばイギリスの映画とかなんかアイスランドの映画とか、要はだからその英語が母語でも外国の映画だったりするし、あの入る余地あるよねみたいな話と、そこ区切るのはおかしいですねっていう話ですね。でも逆に今度はその国際長編映画賞と作品賞両方にノミネートされるものもあったりするわけなんですよ、
うん、
っていうかむしろ作品賞に入っていく外国映画っていうのがだからあって、それがなんかまたなんていうのかな、新しいトレンドになってると言いますか、なんかね、あれ落下の解剖学っていうのがそうじゃなかったっけな、
ああ、落下の解剖学ね、
そうそうそうそう、あれでもすごいあのじわじわしみる面白い映画だったんですけどね、
あ、うん、
あとはそう、君たちはどう生きるかですね、今年は
出たよ、
でこれも多分撮っちゃうと思いますよ、
何すかその嫌そうなの、
いやあのいや、なんていうのかな、いや撮っちゃいますよ、だって皆さん、ま
あ、最後の作品ですか、
そうそうですよ、だから最後こうね花を落たせて、やっぱり花道を作ってあげたいじゃないですか、
そういう その気持ちってあるんですか、アカデミー賞に。
いや多分ね、言うて人がね投票してるやつだからっていうの多分あると思いますね、ある程度は。そう、いやしかもなんか宮崎監督ってすごいやっぱり、リスペクトされてるし。
はあ、そうなんですね。
そうそうそうそう、黒澤明に次ぐぐらいリスペクトされてるかもしれないですね、うん、宮崎さんは受け取る。いやでもね、宮崎監督でもね、なんかそういうの偏屈でいかなそうな感じします
よね。鈴木プロデューサー、
そう、鈴木敏夫さんなら行きますけどね、多分ね。いやー、宮さんはねとか言いそうなね感じですよね。行かないですよそういうのみたいなね感じになりそうですけれども、恵比寿のね年賀屋で多分、
はいはい、
おしゃべりしてると思いますけども。いやそうなんですよ、だからまあそんな感じかですね。だから今年はいろいろ、だから意外と見ものは、見るべきものはあるなっていう感じがしますね、うん、だからまあそういったところで面白いものも出てくるかもしれないし、もしかしたらなんか珍事件、椿事件が起きるかもしれないし。
珍事、
そうね、あるかもしれないし。
珍事何が起きるかね、珍事。
まあそうですね、まあ、ちなみにこれまで起きた珍事っていうところで、全裸男乱入事件っていうのがあったらしくてですね。
セキュリティはどうなってんすかこれ。
そうですね、なんか1974年にあったらしいんですけれども、このステージの後方で、全裸の男が V サインをしながら横切ったっていうことでね。でまあその後司会は貧相な一物でしたと突っ込んで、まあ、会場は大爆笑にということでですね、そういう話もあったんですけれども。いやだからね、でも最近ちょっと珍事が起きる
トレンドは多いですね。だって珍事の一覧みたいなの書いてありますけど、はいはい、その1974年から2017年に飛んで、うん、
ええ、
その次2021年、ね、22年と来てるん で、
ね、
これあるんじゃないですか。
す、ね、
2年ぶり5度目の甲子園出場みたいな。
いや全然ありますよね。
珍事競合イベントですよ。
うん、本当そうですね。いやまあ行くでしょう、何かあるでしょう、それちょっと楽しみにしながらね、ちょっと授賞式、まあ見るのがねワーワーでしか見れないからね、ちょっとなんとも他の方策がないんですけどもね、うん、なんとかでも楽しんでいきたいなというふうに思ってます。で、そうですね、次回の配信はアカデミー13部門ノミネートのあの人、そうですね、これ実はつながってるんですけれども、
はい、
そう、ある方のお話をしていくということで。
あ、そう、
そう、これまたねいろいろ連動してるんですよ。
まあ知ってるけど、喋って怒られるの。いや
いやいや、まあ全然いいんですけれども、はい、なのでまあそれはね、まあ、次回のお楽しみということなんですけども、
次回はクリストファー・ノーランです。
そうなんです。はい、
はい、
あの観光令みたいなのをね見事に破っていきましたけれども、
はい、
はい、そんなもんはね観光令なんてないんですけれどもということでございましたっていうので、
はい、
アカデミー賞のだからまあ期限はこれはガス抜きイベントであるっていうのと、まあ、PR イベントである、
ね、ブランディングですね。
ブランディング、そう、うん、そう、
俺はまともやでって。
そうですね。いやでもね、アカデミー賞の最近ね、アカデミーのね、ミュージアムとかもあって、まーちゃんいろいろ展開してるんですけれども、アカデミー賞マグっていうのがあって、いわゆるそのパントーン の、 その金色みたいな色がかかってる、
はいはい、
すごいね素敵なデザインのマグがあるんですけれども、よかったら誕生日に買ってくださいみたいな、みたいなものでございます。
買ってほしいらしい、
非常にいいものがあります。はい、というわけで、ここまでにしましょうか。というわけでエンディングに参ります。
はい、
はい、ポッドキャストでお聞きの方は番組登録をお願いします。番組へのお便り感想はポッドキャストの概要欄と番組公式 X からお便りのフォームの案内が出ています。番組 X は下から目線のハリウッド、またはアットマークしたハリで検索、そしてフォローをお願いいたします。あと番組のハッシュタグしたハリで、コメントをお寄せいただければ、喜びます。あとあれですね、映画 .com でコラボ、
映画 .com、
はい、これもね、これも配信しておりまして、最新回は B 級映画ということでね。
おー、
うん、あれ最近何でしたっけ、なんか M1 のネタでね、これは B 級映画、 C 級映画、 Z 級映画があるみたいな。
あれだ
あれヤーレンズでしたっけ。
ヤーレンズじゃない、
じゃなくてありましたよね、
シンクジェシカ、
あ、シンクジェシカ、うん、そうなどもありましたけど、そこからのインスパイアは受けてませんので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで次回もお楽しみに。お相手は久保田弥也と
伊丹金平でした。